はい、今日はゲストとしてテッピーくんをお迎えしています。テッピーくんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあじゃあそうですね、軽く自己紹介からお願いしましょうかね。
はい、インターネット上では、はい、テッピーと名乗っているものです。北海道から今はフルリモートで、東京の会社、シーサー株式会社というところで、IT エンジニアとして働いております。出身は、北海道の札幌市で、学校は、MK さんと、トッシーさんと同じく、苫小牧高専の情報工学科を卒業して、編工科を修了しました。なので、その MK さんとトッシーさんの、一個下の後輩っていう形になります。はい。今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。まあ、そうですね。一個下の後輩っていうことで。で、僕と研究室も同じだったんで、なんだろ
はい、
う。
そうですね。
2018年、2017年ぐらいは、ほぼ毎日 顔を合わせたっていう 感じだ
そう
け
です
ど。
ね。はい。
ね。あ、でもさ、最後に会ったのって、いつだっけ？なんか、あれ前、横浜の、うちに遊びに来てくれたよね。
そうですね。はい。ゲイさんが引っ越しされた後に上に、呼んでいただいて、はい。
そうだ
9
よね。
月ぐらいでしたかね。はい、そ
そ
れ
んぐ
に。
らいだっ
去
け？
年の9月ぐらいに、はい。
そうか
お
そう
会いした
か。
のが最後ですかね。はい。
あ、じゃあ意外と合ってたっていうか、あれ、そしたらあれか。もうフックンとかよりも全然合ってたわ。
そうですね、はい。
で、そうね。で、最後に。まあ、うちで、まあ、僕の奥さんとかもう一人友達と、
はい。
何したんだっけ？鍋パーしたんだっけ？タコパだっ
鍋、
け？
その時はタコパでしたね、
タコ
はい。
パか。
は
タ
い、
コパしてと思ったら、なんかいつの間にか北海道に戻っていたっていう。
そうですね。いや、本当はちょっと MK さんとかに連絡とかいろいろした
あ、
かっ
い
たん
や
です
いや、
け
そん
ど、
な、そんない
や、
気にし
ちょっ
ない
と
わ。
意外と、これ引っ越すってなったら、この日程だと大変だぞっていう話に親にすごい怒られたというか されて、
そうなん
結
だ。
構慌てて引っ越した感じになっちゃって、ちょっと、いろんな方への挨拶が遅くなって、
ああ。
職場関係の方ぐらいにしか結局、引っ越し前にちょっとちゃんと挨拶できなかったです
なるほど、なるほど。いや、全然、それは気にしなくて大丈夫というか、むしろあれだね、引っ越しの挨拶をちゃんとして、した、職場の人にしたっていうのは、すごいね。なんか、僕、結婚の挨拶とか全然しなかったんだよね。
そうなんですか。
電撃結婚みたいな。
はい。
まあ、親とか、その、なんだろう、ふっくんとか年ぐらいの人たちには言ってたけど、
はい。
なんか、結婚しましたって感じだったから。そうか。そういえばそういう、ライフイベントの挨拶という概念があったなって今思ったわ。
そうですね。一応結構引っ越しとかもライフイベントの一つかなと思って、一応その職場の方に引っ越しますということで挨拶はしましたね。
なるほどね。まあ、で、去年の、なんだろう、年末に、まあ、苫小牧高専アドベントカレンダー2021っていうのがあって、そこで、テッピーくんが記事を書いてましたね。
はい、そうですね。
で、まあ、それを読んで、お、これはなんか、ポッドキャストになりそうだなって思って、1ヶ月越しでお声掛けしたっていう感じなんですけど、
ああ、なるほど。これを見て、ぼやきしてくださったんですね。ありが
そう
とう
そう
ござい
そう
ま
そう。
す。
結
は
構
い。
ね、トッシーなんかも、いつか北海道帰りたいなーみたいな話をしてたりだとか。
そうだね。あ、実はいます。
今日いないけど、ふっくんは、まあもともと北海道にいたりだとかっていうことで、こう、なんだろうな。なんかそういう面白い話ができそうかなっていうことで。まあそうっすね。じゃあまあブログベースになっていくけど、こう、なんだろうな。なんでまた北海道に、こう、帰ることになったんですかっていうところとか聞いてみてもいいでしょうか。
そうですね、はい。まずその北海道に帰りたいなって思った動機としては、これだっていうきっかけっていうのは、自分の中でないんですけれども、ただ一人暮らしっていうのも、長い間するのが初めてだったっていうのもあるんですけど、いろいろ、その北海道の、その実家だけじゃなくて、北海道限定の食べ物とか、あとは単純に海産物とか、 なんかそんなに東京で、なんか東京だとすごい海産物ってなんかお金かけないと美味しいものに出会えないなってイメージがあって、まあなんか実際そんな気がしてましたし、なんかそれで実際なんか北海道だったら、まあなんかそんなにお金をかけなくても、なんかその近くに、まあ海産物あるっていうことで、結構なんか美味しいもの食べる上での、なんかコスパがいいかなとか、なんかいろいろ、なんか食周りで、なんかやっぱり北海道の方がいいんじゃないかなって思うことがあったっていうのがまず一つありまして。あとはそうですね、東京に、まあ結局出てきて、まあ東京にずっといる人なんか東京のなんかイベントとかいろいろ出たりとか、なんかそういうのしてたんだろうなって思うんですけれど。僕はあんまりその東京出てから、まあそのコロナでなんかいろいろそういうイベントが、なんか対面のイベントがなくなったっていうのもあるんですけれども。あんまりそういうなんかイベントごとに、なんかそんなに興味がある人ではなかったので、なんかそういう意味ではなんか東京の独自の利便性っていうのは、あんまりなんかフルに活かせなかったなっていうのが、やっぱりずっと思ってたので、まあだったら、なんか北海道に戻れそうなタイミングで戻ろうかなっていうふうに考えていたのが、まず一つありますね。
なるほどね。ブログにも書いてあるけど、こう、東京の利便性をフルに活かせないなら、北海道に戻ってもいいんじゃないかと思い始めました、みたいなこ
は
と
い、
が書
そうい で
てあ
する ね。
ね。
そこがまあ書き出しにあって、はい。で、まあその風に思っていた後に、その今の会社で、まあその採用の幅広げるために、まずはその東京以外の人も、フルリモートで働けるようにっていうことで、まあ採用活動を始めたんですよね。今、うちの会社で。で、まあその後、まあそれに伴って、今までその東京だけで勤務だった、まあ今まで働いていた社員も、まあフル、あの、引っ越しして、フルリモートで働いていいよっていうことに、まあ制度上なったんですよね。まあなので、まあ、だったらなんかこのタイミングで、まあ北海道の実家に戻って、まああのフルリモートで働くっていうのも選択肢としていいんじゃないかなっていうことで、はい、今回、北海道に戻って、まあフルリモートで今は働いているって形ですね。
なるほどね。じゃあコロナ前は、まあ会社的にはあんまりこう、なんだろうな。リモートとかっていうのは押してなくて、で、コロナをきっかけに、まあ、半ば強制的にリモートが始まり、そこから、あ、なんか、まあリモートで結構人も取りやすくなるし、リモート OK にしようよ、みたいな感じになったっていう感じなんですかね。
そうですね。そういうふうに上司から話は聞いてましたね。もともとは、まあ、基本的に出社でってことだったんですけれども。なんかコロナ前からそのリモートワークやりたいね、みたいな勢力みたいなのがなんかいたみたいで。なんかもともとそのリモートワークできるような、なんか準備みたいのは、なんか水面下でやっていたらしいんです、そういう人たちが。
それは何？VPN とか、社内のサーバーみたいなのをクラウドに移行するとか、そういう感
そうで
じ？
すね。はい。そういうのをなんか進めてたみたいですね。はい。
そしたらもうまさに、
はい。
まあ、変な言い方かもしれないけど、いいタイミングでコロナがっていう。
はい。そうですね。それで、なんかその、まあ、システムを全社的に試して、まあ、なんか負荷的にも、なんかその VTM とか使ってて不便ないよねっていう形になったりとか。で、なんかあと、なんか社内でそのリモートワークに関してのそのアンケートとかも取ったりとかして、なんかみんなそこに関して、なんか大きく不満を持ってる人があんまりいなかったってことで、まあその、全社的に、まあリモートワーク中心の会社に今はなってますね。
すごいね。なんか、なんだろうな。まあ、結構、普通の会社、まあ、IT 系の会社だったら、多分本当に緊急事態宣言中とかは、フルリモートっていう風にしつつ、まあ、今またオミクロンで、マンボウとか、緊急事態宣言はまだかな？入ってくるかどうかって感じで、リモートに戻ってる感じあるけど、落ち着いてきたら、こう、出社再開しますってやってる会社って、結構、
ああ、
ある
そう
なっ
です
てい
ね。
う風
は
に
い、
思って
周り
たん
で
だ
も
け
聞いて
ど、
ますね。はい。
でも、テッピーの会社は、もう、フルリモートっていうか、まあ、実際、もう北海道に引っ越しちゃってるわけだからね。
そうですね。もうここからはずっとフリーモートになりますね。はい。
いいですね。まあ、それでこう、気持ち的に、北海道、戻ってもいいんじゃないかな、東京出てもいいんじゃないかなって気持ちになってたのと、あと会社的な制度も整ったというか、変わったというか、
はい。
それが、 こう、まあいいタイミングで訪れて、
はい。
北海道に戻ったっていう。
はい、そうですね。そういう形です。
なるほどね。実家に、ご実家に戻ったっていう感じなんですかね。
はい、そうですね。今は実家で、はい。
うん、うん、うん。
いいね。そんななんか引っ越し、急なスケジュールだったんですか？
なんか、だいたい1ヶ月、なんか僕が決めたのが1ヶ月半ぐらい前で、うん、その、引っ越しする日から逆算して1ヶ月半ぐらい。
うん。
前ですね。で、その、引っ越すにあたって、その、まあ、まあ、賃貸だったんですけど、その賃貸のその管理会社に、まあ、1ヶ月、しっかり1ヶ月前までに、ちゃんとその退去の届け出っていうのを出さなきゃいけなかったんで。
そうだね。
そう、なので、なんかすぐに、その、書類準備して、書いて、出して、みたいな。で、なんか、その、引っ越しするために、まあ、一人暮らしだったので、そんな大きな引っ越し業者とか呼ばなかったんですけど、まあなんかそういう見積もりとかも、いろいろ、その不要品の処分とか含めて、なんかいろんな会社に見積もり取って、はい、でやって、ってなってたら、なんか本当に土日なんかそういうので、なんか潰れちゃったりとかして、はい。
なるほど。
それでちょっとなかなか、なんかその、周りの方への挨拶っていうのは。なんか結構、やっぱり自分でこういうし引っ越しの作業してて思ったのは、なんか本当になんか普段のタスクと以外のタスクっていうのがなんかたくさん入ってくるとなんかそういうなんか考えがどんどん抜けていっちゃうというか、
うん、
なんか実際なんか引っ越し挨拶しなきゃなって思ったのが本当になんか引っ越す直前になんかそういえば MK さんに挨拶してないとかってなんか合わせてはって
気づい
て
そうなんだ。いや、はい、そんないいのに気使わなくても。
はい。まあでもなんかそのなんか直前で挨拶するのなんか変だよなって。なんかちょっと今回ちょっとサプライズ的に。そのブログでちょっと公開するみたいな形をちょっと取りました。
いや、いいじゃん。インターネットの人っぽくて。
はい。まあなんか結果的になんかちょっとそこを気に入ってもらえたみたいでよかったです。う
ん、いや、めっちゃよかった。っていうか、あれなんだね。いや結局さ、別の、今いる賃貸、今いるってか元いた賃貸から、まあ別の賃貸なりどっかなりに引っ越すっていうんだったら、まあ次の家を探したりだとか、
はい。
っていうことで結構早めに準備しなきゃいけないのに対して、まあご実家に戻るだけだったら、なんか、そんな、いらないんじゃねっていうふうになんとなく思ってたんだけど、実際そんなことなくて逆に大変かもね、物とか捨てなきゃいけないからね。
そうですね。今回大変だなと思ったのはそこですね。
うん。
はい。
業者使ったの？
はい、そうですね。ちょっと今回は業者使って、なんか一気にいらないものをまとめて持ってってもらった形ですね。ま
あ、そうっすよね。はい、自治体の粗大ゴミ回収が一番まあ安いっちゃ安いけど、はい、あれ遅いもんね。
そうですね。予約してから、なんか予定した日にちゃんと持ってくれるかどうかも結構怪しかったので。うん、まあただ結局ベッドだけは一応なんかその、自治体の方で持ってってもらいました。
あ、そうなんですね。
はい。
なんか、あれ、業者のやつは、あれかな、軽トラ1台分。
あ、そうですね。軽トラ1台分とか。
え、あれって、どうでした？ぼったくりとかされませんでした？
まあ、見積もり通りで、はい。
あ、そう
なん、作業はしてくれたので、まあ、その点に関しては、まあ、不満はないんですけれども、まあ、ただそうですね。なんか、本当は、なんか、冷蔵庫とか、なんか、そういったものは、本当はなんか、その、リサイクルショップとかに出して、
うん、
まあ、お金がつくかどうかちょっとわからないですけど、まあなんか無料で引き取ってもらいたいとかしないかなとかもともと考えてたので、なんかちょっとそれができなかったのはちょっと残念でしたね。
ああ、残念ですね、確かに。
はい、
うん。
そうか。あれ、それ、その引っ越したのっていつ頃でしたっけ？
引っ越しが、11月の、下旬ぐらいですかね。
下旬ぐらいか。まあじゃあ、はい、10月半ばぐらいから、
はい。
1ヶ月半ぐらい、そんなことになってたんですね、
はい。はい、そうなんです。
いや、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
もう結構、一人暮らし始めるときに買ったものは、ほぼほぼ、あれかな、もう、東京で捨てちゃうか、売るかっていう感じですかね。
そうですね。結構東京にいたときに捨てちゃったりとか、しまして、ね。まあ、もともとそんな、一人暮らしてた期間が、2年もなかっ 1ヶ月半ちょっとぐらいだったので、まあ、そんなに物が増えてないっていうのもありますね。
うんうん。まあ、持ってくのもね、高いしね。
そうですね。
北海道で買う方が安いっていう。
はい。そうですね。はい。結構なんか、その使ってた家具とかは結構そう思って、ちょっと思い切って処分しました。
いやーね、それを、日常の仕事しながらやるっていうのは結構大変っすね。
はい、そうですね。なんか土日あるから、なんかなんとかなるかなって思ってたんですけど、うん、別になんかその土日も、なんかいろいろ、なんか他に、なんか今までやってたその家事とか、なんかいろいろ、そういうのもやんなきゃいけないって考えると、結構一人暮らしで一人だけでこういう引っ越しのことを進めるって、結構時間的に結構大変なんだなっていうのは今回の件ですごく学びになりましたね。
大変だよね。
わかりますわ。いや、しかもリモートワークだからさ、これで出社して仕事してて、その仕事環境は全部オフィスにあります。パソコンもオフィスのロッカーに置いてありますっていう感じだったらいいんだけど、リモートワークだから、こう、なんだろう。自分のお仕事の環境はギリギリまで残しておかなきゃいけないじゃないですか。
はい。
それが結構きつかったなっていうのは、僕の引っ越しの時はありましたね。
確かにそうですね。まあ僕の場合はそのインターネットのその、退去とかもちろんあったんですけど、なんか今回の業者は、なんか退去に伴って、特になんか工事の立ち会いとか必要ないところだったので、
ああ、
そこはちょっと助かりましたね。もしこれで立ち会いとか必要だったら、
うん、
本当に地獄だったなって思います。
いや、本当、僕、なんか自分の話になっちゃってあれだけど、西荻窪と青葉台を結局3往復ぐらいしたからな。
ああ。
それで北海道と東京往復する羽目になってたら大変ですよね。
大変だね。はい、大変ですね。
それか退去してから数日ビジホに泊まるかとかしなきゃいけないんだろうね。
はい。
もしあれだったら。
そうですね。はい。
じゃあその辺は、まあスムーズに行ったみたいな感じなんですね。
そうですね。はい。まあ、途中からなんかいろいろその親に、なんかその、引っ越しでどうやったのとか結構なんかいろいろアドバイスもらったりしたっていうのはすごく大きかったですね。はい。
いいですね。
はい。
ちなみに、なんだろうな。そう、実家に戻るって言った時のご両親の反応とかはどうでした？
なんか、あれですね。なんかむしろ、戻ってくること自体はすごく喜んでもらいましたね。なんかもともと、なんか僕がその東京で、リモートワークで、その、東京の一人暮らしの部屋で、仕事をしているんだって話をしてた時に、なんだそれなら北海道でやればいいのにね、っていうことをずっと言われてたんですよね。
ああ、なるほどね。
はい。はい。まあだから、まあ実際なんかそういうふうに親に言われたっていうのも、ちょっとその北海道に戻る要因として、まあちょっとあったん、まあ自分の中でもちょっとあったのかなと思います。
うん。あ、それは結構、なんかいい話ですね。
はい。まあ、そのさっき言ってた親に怒られたっていうのはそれを急に決めたっていうところですね。
まあ、まあでもね、結果1ヶ月半でスピード引っ越しを完遂したので、はい
はい、そうです。
結果オーライですよね。
はい、うん。結果オーライで、なんとかなってよかったですね。
なるほどね。うん、いや、確かにさっきの東京の利便性をね、活かせないんだったらっていう話はすごくわかるし、で、特に、テッピー世代は本当にそうだなって思ったのは、
はい、
結局、テッピーって2020年の4月から社会人じゃないですか。
そうですね。
だから、もう社会人がフルでコロナなんだよね。
あ、そうなんです。はい。
で、まあ、そう残念ながら、あれ？テッピーの代も高専の卒業式中止だったもんね。
あ、そうです。卒業式中止になった世代です。
そうだ、そう
だ。そうだよね。
卒業するギリギリに、本当にそのコロナの騒ぎが始まって、
うん、
はい、
うんうんうん。
で、そこから、なんか、その卒業式をどうするかみたいなのが、なんか学校側であったみたいで、まあ結局、この先どうなるかわからないっていうところと、まあ結構やっぱりその、うん自分たち、その学生世代だけじゃなくて、まあ、その両親とか、
うん。
やっぱりその上の世代もたくさん来る式なので、やっぱなんかそういうところもあってか、なんか結局中止になったっていうふうには聞いてます
ね。うんうん、
ね、まあでしかも絶対多分やるなよって言っても、多分クラス会で 二次会、三次会、カラオケとかって、絶対やるだろうから。
そうですね。はい。まあ、絶対やるでしょうし。
あの時点ではね、うん。っていう感じっすよね。
はい、
そう。で、でもあれだもんね。あの、遠隔授業は、やってないんだもんね、確か。
そうですね。遠隔授業は体験してない世代ですね。ちょうどその、コロナ騒ぎがあったのは、その僕らがそのテストを受けてからなので、
ああ。
授業は、のリモートの授業とかは体験してないですね。
そうですよね。専攻科の2年生ってもう、あれ、まあ1月の半ばぐらいにその論文の審査とかもろもろ終わって、
はい。
で、普通にやってれば2月の頭にはもう学校行かなくていい感じになるもんね。
ああ、そうですね。
そうだよね。じゃあまあ確かに。1月の半ばとか末ぐらいだもんね、あの、豪華客船がどうのこうのって言ってたのが。
はい。
じゃあまあ、ギリギリ遠隔授業とかにはなってないけど、まあ卒業式は中止になっちゃって、で、そうだね。東京に出てくるのもコロナ禍だったもんね。
そうですね。はい。
いやー、まあ。
大変な時期で。
大変な時期に、東京に来て。
そうですね。
で、あれだもんね。通勤、結構通勤的には便利なところに住んだもんね。都内の。
そうですね。もともと結構その、今、あの、会社のあるところから結構便利なところに住んでましたね。あの、ドア、あの、ドア2ドアで、だいたい40分ぐらいのところで。
うん。
はい。結構その、新卒の家賃で、結構それで通勤時間40分ってなると、結構なんか部屋は、
ね。
ちょっとあんまり、はい、っていうとこ、感じにしたんですけれども、結局、会社的にも、なんか本当に最初の研修ちょろっとやったら、まあ、僕ら新卒世代もリモートワークになっちゃったんで。
そうだよね。
なんかた、はい、ただただなんかちょっと狭い部屋に住んでるだけ、しばらくなってました。
いや、そうだよね。東京勤務の人ってやっぱね、まあ、オフィスで働くから家はもう本当に寝るだけっていう前提で、特にドア2ドア近くしたい人はそうするけど、そこでリモートワークってきついっすよね。
きついよね。
はい。そうです、
ね。めっちゃわかるわ。
いや。まあ、で、それで一年、ん?去年の10月ぐらいに北海道戻ったってことは、それでも一年半ぐらい東京で、まあ一人でリモートしててって感じか。
はい、そうですね。一年半ぐらいはし
てます。で、まあ実家に戻ってっていう感じで。
うん、うん。
どうすか?実家でのリモートワークは。
そうですね。実家では、両親ともに、その、働いてるので、あんまりその、昼休みとかに、なんか、親に会ったりとか、そういうのは、ないんですけれども。うん、まあ、ただやっぱり、その、自分の部屋と、キッチンとか、なんか、そういうのが分かれてるのが、すごいいいなって感じてます。僕が、住んでたところは、その 1K といえば、1K なんですけど、
うん、
なんか、本当に扉、1枚隔ててだったから、なんか、なんか廊下とかなんかあったりとかして、なんかやっぱりなんかその家が広いってやっぱこういうのがなんか気持ちの余裕というか、
うん、
なんか廊下とかは別になくてもいいんじゃないかって、まあその一人暮らしするときは思ってたんですけど、
うん、
なんか実際なんかその家自体がなんか部屋とは関係なく家自体が広いところに帰ってくると、あ、やっぱなんかこういうところってなんか気持ち的にも余裕ができるんだなってちょっと思いましたね。
ああ、いや、わかりますね。
なるほどね。
なんか、ね。一人暮らしのワンルーム 1K とかだと、まあご飯、ずっと仕事してて、じゃあご飯も仕事してるのと同じ部屋で食べて、みたいな。
はい。
うん、
そうですね。1K なので、仕事の部屋とご飯とか食べる部屋、全く一緒でしたね。
そういうのはありますよね。
わかるな。
はい。
もう、首を縦に振りすぎて首が飛んでいきそうになる。
そうですね。あと、まあ、実家暮らしっていうところで、あれですね、こう、まあ、親が結構やっぱり料理を作ってくれてたので、
うん、
なんかまあ、なんか学生時代ぶりに、なんか親の作った弁当を昼に食べるみたいな。生活をしてたりとか。
いいね。
はい。お弁当を作って置いといてくれてるんだ。
そうですね。その親もその職場に持ってってる。
はいはいはい、はい。
いう時は、はい。作って、 置いてくれてます。
あ、それめちゃくちゃいいな、それ。
はい。すごい嬉しいですね。
うん。あれ、高専行ってた時もお昼弁当だったもんね。
はい。お昼お弁当でしたね。はい。
研究室。
なんかその時はなんか特になんかすごいありがたいなとか、まあもちろん思っていたんですけど、なんかそこまで思ってなくて。
うん。
なんか実なんか一人暮らしでなんか自分で自炊とかいろいろやってみた後に、うん、なんか帰ってきて改めて、なんか人の作ってもらったご飯とか食べるとすごいありがたいなっていう気持ちに。
いやー、わかるわ。
わかるわー。
もうなんかご飯作ってお皿洗ってた昼休み終わってたもんな、リモートワークの時。
あ、リモートワークの時はそうでしたね。はい。
そうなんだよなー、まあ。
めちゃくちゃいい。いや、いいな、お弁当。あ、めっちゃいいじゃん。
はい。そうですね。まあ、その昼休みの時間にその食べたお弁当を、まあ、洗ったりとかしたりしても、
うんうん、
まあ多少、そこの、調理しない分のなんか余裕とか。
そうだね。
あるので、ね、はい。
うんうんうんうん。
あ、すげえいいな。いや、いい話だな。
いい話だな。
タイムテーブル的にはどんな感じなんですか？何時に起きて何時から始めて、みたいな。
そうですね。今は、うちの会社はその、フレックスタイム制で、まあコアタイムが11時からみたいな感じなんですけれども。
うん。
まあ、今基本的に出勤は10時、まあ最近はなんか結構なんか寝坊とかしたりとして、10時過ぎちゃうこと多いですけど、まあ大体10時ぐらいに、働き始めるようにはしてますね。で、まあそこから、8時、仕事のその時間の8時間と、あとは休憩の1時間の9時間後の、まあ大体、まあ定時で終わるときは、夜の7時ぐらいに終わって、
うん、
まあその帰ってきた、親と一緒にご飯食べるみたいな感じで、おー、はい、
いいね。
そうですね。その定時で終わってたら、なんか親と一緒になんかご飯食べていろいろ話したりできるって思うと、
うん、
なんか結構なんかそういう意味でなんかその定時で終わらせるぞみたいなモチベもなんかちょっと出たりとかして、
あー確かに、
はい、
お
ー、こうなんかそこはいいようにいい感じに作用してるのかなっていうふうには思ってます、ね。
あーでもわかる、それはなんか。なんだろうな。僕も一人の時は、だらだらだらだらやって、なんかめんどくさくなって、ご飯抜きでいいやとかさ、
はい、
なっちゃってた時もあったんだけど、もう、一緒にご飯食べるってなったら、それがこういい感じの、なんていうの、デッドラインというか、
はい、
になるからいいですよね。
はい。やっぱりなんかそういう家族と一緒に食べ、なんかやっぱり食べられるのはやっぱ食べたいっていう思いはやっぱりどっかであるんで、うん、やっぱなんかそういうので、なんか仕事を、なんか、早く終わらせて、みたいな感じの、やっぱり、なんか一つの目標みたいにできるのなんかすごくいいですよね。
いや、めっちゃいいですね。
いいね。
実家リモート、なんかリモートワークについては、まあ、結構語り尽くされてると思うんだけど、
はい、
実家リモートワークの話って僕そんなに聞いたことないから、これ結構いい、なんか、価値のあるエピソードになってる気がするな、これは。
あ、そうですか。はい。それならよかったです
ね。いいね。お弁当いいなぁ、やっぱ。僕もなんか、セルフお弁当とかしようかな。
家で食うお弁当なんか、非日常感あって面白いから結構おすすめよ。話ちょっとずれるけど。
いいよね。
うん。
飯のパッケージングが。
そう。単純になんか、体験が変わるから面白い。感があっていいよ。個人的には。あんまやんないけど
、うん、やっぱり自分でやるとなるとなかなか大変ですよね。
そうなんだよね、大変なんだよね、あれ。
さ、あれ親と同じもの作ろうとしてもさ、まあレシピがあるからまあやればできるんだけどさ、効率というかさ、
やり慣れてない感
じ、ね、時間のかけ方が違うよね。うちの親これ20分ぐらいで作ってるから俺1時間かけてんだけどみたいな。
でも本当になんか、それぐらいなんか、できる、その調理時間違うことはありますよね。
ね。
なんか実際その、はい。実家に帰ってきて、その親が料理してるとことか見たりするんですけど、やっぱなんか手際違うなとか。
いやね。
やっぱり思います、見てて。
卵混ぜんの早いよね。カカカカカカ。
ああ、確かに。
あれ俺できない。い
や、なんか本当になんか、一つ一つの動作がやっぱり、ちょっとずつ早いから、やっぱそういうなんか積み重ねで、やっぱり時間変わってくるのかなっていうふうには思います
ね。いや、並列化もすごい進んでるしね。
はい。そうですね。並列化とかも。
並列化。
ちゃんとね、コンロを 余すことなく使って洗い物を最小限にっていう、はいはい、まあ、OS が優秀なんだろうね。リソースを管理するという意味においての OS が。はい。まあそんな感じで、実家リモートワークだとか、北海道に戻った話っていうのをお聞きしてましたが。
ですね。
まあ仕事的なところで言うと、そう、あんまりなんか、テッピーの仕事の話って、ちょくちょくは聞いてたけど、
うんうん、
こう、がっつり聞いたことってそういえばなかったなって思うんで、なんか話せる範囲で、どんなことやってんのかなっていうのを、
はい。
まあ聞いてみたいなっていうふうに、思うんですけど、
はい。そうですね。まあ、今一番使ってる言語としては、まあ多分なんか自分の世代では珍しいと思うんですけど、パールを使ってますね。
ほう。
はい。今、うちのシーサーでは、結構パールがメインで動いてるサービスが多くて、
うん、
自分が関わってるシーサーブログとかでは、まあ、まだまだパールで、まあ結構やっぱり動いてる年数が長いサービスっていうこともあって、
うん、
なんかパールでずっと保守はされ続けてます、
ね。なるほどね。パールの、なんかさ、うんうん、フレームワーク
はい。
っていうのは何になるんですかね。
そうですね。まあそこまでなんかあんまり意識したことなかったですけど、
うん。
まあ、なんか、特になんかオープンソースとかのあれじゃないんで、なんかちょっとここ言っていいのか結構微妙なところなんですけど。
やめとこう、やめとこう。
はい。はい、
やめとこう、やめとこう。
はい。
なんかあれですね。なんかパール、まあ僕パールの会社にいたことはないんだけど、ライブドアとか、
はい。
あとはその前身の、まあ、堀江さんとか宮川さんとか、ダン小貝さんとかがいたエッジ、
はい。
の、系列みたいな、系譜を辿ってそうな会社にインターンしてたことがあって。
はい。
その時は結構開発サーバーのユーザー名がエッジデブだったりとか。これはオンザエッジのエッジなんだなみたいなのとか、あったりしたけどね。それこそ、宮川さん全盛期って言ったら変だな。まあ、パールとか、あとはなんだろう。ワードプレスじゃなくてさ、ムーバブルタイプか。一世を風靡してた時の風味を感じる時はあったけどね。そういうのがあるんでしょうかね。わかんないけど。
そうですね。僕もムーバブルタイプは、まあ、シーサーブログはムーバブルタイプ使ってないんですけれども、ちょっと他の自分が関わっているサービスで実は動いてるところがあって、
ええ。
ちょっとそれで触ったりとか、まあほんとちょっとですけど、はい、しましたね。うん、まあそのシステム側をめちゃくちゃいじったってわけではないんですけど、はい。でもそういう、自分のシーサーブログ以外で、ちゃんと、ブログサービス的なものをそこで初めて見たときはすごく驚きがありましたね。
うん、うん、うん、うん。そっかそっか、ブログ作ってるんだ、シーサーブログ。
はい、そうですね。もともとシーサーブログが出て、まあ多分シーサーっていう名前が一時期、インターネットで、まあ知名度があったっていうふうには聞いてますね。
うん。
僕はちょっとどうしてもそのブログ全盛期の時代に生きた人間じゃなくて、そういうふうに聞いてますとしか言えないんですけど。
うん。そうだね。ブログ全盛期の時代っていつ、なんだろうな。僕今でもブログ書いてるからな。あれだよね。シーサーブログって僕ちょっと、まあ、使ったことなくてあれなんだけど、確かさ、ポッドキャスト機能もあるよね。シーサーブログって。
そうです。はい。ポッドキャスト機能もあります。
ね。
あ、そんなのもあるんだ。
そう。シーサーブログ上でポッドキャストができるんだよね。確か。
へぇ
ー。はい。その音声ファイルをアップロードして、RSS とかも簡単に配信できます。
へぇー。
めちゃくちゃいい。
そうですね、
いいな。
めちゃめちゃ高機能だね。
今、トップページにも一応そういう、PR みたいに出してます。
うん、うん、うん。
あ、本当だ。
知らなかった。
Apple 公式プロバイダー認定のシーサーブログって書いてるね。
はい。一応、公式で認定されてます。
すごいな。
すごいね。
いいっすね。あとあれかな。ウィキーサービスもやってますよね。シーサーさんは。
そうですね。シーサーウィキーをやってますね。多分僕の同級生とか、まあ結構同世代の方だと、結構こっちのシーサーウィキーの方が知られてるんじゃないかなっていう気はしてますね。 なんか僕がそのシーサーで働いてるんだっていうことを話したときに、ああ、あのシーサーウィーキの会社の、みたいな風に言われたことあります
ね。なるほどね。
はい。まあ、ウィキだとやっぱりその他の競合のサービスも結構強いとかいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、まだまだ結構更新されてるブログとかも多くてですね。
うんうんうん。
ああ、結構あれだね。
ウィキですね。そうですね。結構その総合ランキングとか見ても、
うん、
なんかその名前の知れたようなそのコンテンツの、なんか非公式のウィキとかが、
あるね。
まあ、結構いくつか攻略ウィキとか、
うんうんうん、
今でも結構更新されてるのがいくつかあるので、なんかそういう形で使ってもらえてるのはなんかすごく嬉しいなっていうふうに思います
ね。ね。ダークソウル攻略ウィキとかマジ人類の役に立ちまくりでしょ、これ。なんかあと、全国暴力団ウィキとかあるんだけど。
怖い怖い怖い。
まあ、まあ、別に書くなとは言えないんで。
そうだね、
まあ。はい、そう、そうです。まあ、で、これも結局人気順も、なんか操作するとあれなんで、まあ、結局、まあ、閲覧されてる以上上には出てきちゃいます。
なるほどね。はい。なるほど、なるほど。そう、パールって、あれだよね、学生の時触ったことなかったよね。
そうですね、本科の、まあ、普通の情報工学科の時は触ってなかったですね。
うん、
なんかその専攻科で、今のその、シーサーで、まずはちょっとアルバイトすることになって、まあ、その時にパール勉強したっていう形ですね。
あ、なるほど、なるほど、
うん。はい。
なんか本とかで勉強したんですか？
あ、そうですね。パールの本で勉強しました。
オライリーとかの本かな。
あ、そうですね。結構パールに関してはオライリーの本がすごく優秀で、
うんうんうん、
まあ、なんか他が悪いみたいに言い方になっちゃってちょっと思います。なんか、そのパールの本はなんかすごく、なんか今まで読んだオライリー本の中でもすごくは、まあ分かりや、まあ個人的にはすごく分かりやすかったので、すごい勉強になりましたね。
今、オライリーのね、初めてのパールっていう本のページを見てるんですけど。
それですね、はい。
今、
ちょっと今、はい、
今時点で第7版って書いてるから、すげえ。
そうですね。ちゃんとアップデートされてるんですよね。
第7版まで行く技術書って世の中にどんだけあるんだろうって感じだよね。
ね、すごいね。
なるほどね。
はい。で、あとその初めてのパールの他にも、実はその続初めてのパールっていうのも出てて。
ああ、なんかあるね、うん。
はい。そっちはなんか結構本格的な、なんか技術の仕様とかが書いてあって。
うん、うん、うん。
まあでも、その、うん、なんて言うんだろう、その仕様とかがまとめられてるだけの本よりは、まあある程度噛み砕いて説明してくれてるので、結構これ見て、なんか割とその業務のコードもある程度は、わかるようになりましたね。
ええー、あ、いいですね。なるほどね。ああ、なるほどね。初めてのパールの方には、まあ普通にデータ型とかサブルーチン、これは何関数だと思えばいいのかなの、
はい、
作り方、使い方とか、
はい、
まあ基本的なことが書いてあって、で、続初めてのパールには、結構いろんな世の中のモジュールの使い方とか、
はい、そうですね。モジュールとかの使い方も書いてますね。
うんうん。大規模プログラムの構築とか、パールディストリビューションってなんだこれ。なんか、モジュール配布するやつなのかな？
ああ、確かそのはずです。ちょっと僕も、その辺またちょっと曖昧になってきちゃってますね。
うん、はい。とか、あとテストの書き方とかも書いてるね。
ああ、そうですね。テストの書き方とかもちょっと軽く触れられてますね。
ああ、確かに。属の方は確かになんかこう、仕事に、なんだろう、直で役立ちそうな感じのことが書いてありそうですね。
はい。
なるほど、なるほど。まあでも、どうですかね、新卒の友達で、なんかパールやってるっていう人いる？
いや、実際、あんまり聞かないですね。なんか僕の、その、学生時代の同級生ではいないですね。
うん。
やっぱりその、アルバイトしてた時に知り合った、友達とかですかね。あとはなんかそこの、そのアルバイトしてたなんか友達の中で、やっぱりまあ僕みたいにそのシーサーにそのまま入るっていう人もいれば、まあ別の会社に入るっていう人もいて、なんか別の会社で入った先でパール書いてるっていうので、なんかそこで入った同級生と一緒にパール書いてるよみたいな話を聞いたりとかしました。
結構あれだよね。上司とか先輩エンジニア結構、 業界長い人多そうなイメージがあるんだけど。
はい、そうですね。
そしたら、あれじゃないですか。結構昔のインターネットの話とか聞けて面白くないですか？
そうですね、はい。まあ、なかなかその業務外でお話しすることって、やっぱりなんかあんまりなかったんですけど。
うんうん。
まあでもその数少ない中で聞けた時には結構その昔の、そのインターネットの話とか、なんかそれこそなんか2チャンネルの話とか、
うん、
なんかそういう話とかもいろいろ聞いてたりしましたね。やっぱりその、結構その先輩方、なんかそのインターネットが好きで、なんかこの会社に入ってきたみたいな人すごく多かったので、結構なんか昔自分のその技術者としての話だけじゃなくて、そのユーザーとして見た時の、
うん、
あの昔のインターネットの話とかもいろいろ聞けました
ね。いやいいですね。
いいですね。
うん、それこそ昔あの、なんだろうな、おそらくシーサーの先輩エンジニア的な人がいそうな別の会社にいた時なんかは、
はい。
宮川さんのことをリビルド FM の宮川さんっていう風に言ったら、その先輩エンジニアに、あ、そうか、今時の子は宮川さんといえばリビルドなのか、みたいな風に。いや、逆にリビルドじゃない宮川さんって何ですかって聞いたら、いや、パール、昔はパール界隈でこういうのがあってね、みたいな話をされて、結構、僕も結構そういう昔話とか聞くのが好きだったから、すごい楽しそう、羨ましいですね。あれ、また切れた？トシの会社も結構業界長い人が多そうだよね。
長い人多いね。まあ、一部インターネットのちょっとした有名人もいたりしたり。
確かに。
うん。あれだね。HTTP の仕様とか、そういうウェブに関する仕様の議論とかを、もう業務とか趣味でやってる人もいたりとか、結構変わった人。
おーす。
変わった人が多いし、まあ CTO も CTO でかなり有名な人だし。
そうだね。
そう。なので、まあ割と、そうだね。インターネット黎明期を支えた技術。
うん。
をよく使ってた人がたくさんいる会社ではあると思うね、うちも。
うん。ああ、いいな。そういう会話したいな、先輩とかと。
僕の会社ちょっと、上司にも許可取ってないから言わないんだけど。
うん。
まあ、そうだね。多分、テッピーくんと近い感じの、なんか、人間模様というか、なんて言うんだろうな。その、いる人たちの、その、属性的には、その、2005年から2018年ぐらいのインターネットを大きく支えてきた人たちがたくさんいるんじゃないかな、と思うところですな。
めっちゃいいっすね。まあそんなところで、テッピーくんの、まあ、北海道実家リモートワーク話だとか、
うん、
まああとは仕事でどんなことやってるのよっていうお話をお聞きできたんですが、
はい。
なんか、じゃあ逆にゲストのテッピーくんの話したいことコーナーに行きますかね。
はい。わかりました。
はい。
そうですね。まあ、まず一つ目は、あれですね。その、僕の会社って、今自分の、部署は、結構そのエンジニアの数が少なくてですね。
うん、うん。
なんかその開発チームって言ってもなんかその、チーム感があんまりないというか、結構なんかこのサービスのこの回収するぞってなっても、なんか僕がメインで一人で担当して、なんかレビューだけしてもらうぐらいな感じで、
うん、
なんかほぼほぼ一人開発みたいなことが結構多かったんですよね。
うん、
まあ、で、チーム開発っていう時になっても、だいたいその2、3人とかでやって、なんかその時々自分のそのお互いのタスクどんな感じだとか、なんかそういう進捗とかでミーティングしたりとか、
うん、
なんかそういう感じのなんかチーム開発っていう感じ、なんかそんな本格的なチーム開発は、やったことなくてですね。ちょっとその、お二人に、なんかその、チーム開発で、なんか、チームが、なんか人が多くて困ったみたいなこととか、なんかその今までチーム開発やってみて、なんかや、結局、これぐらいの人数がなんか一番いいよね、みたいななんかちょっと思ってることがあったらちょっと聞きたい。なんかこの機会にお聞きしたいなっていうふうに思ってました。
うん、うん、うん。
どうすか？歳。僕は、とりあえず人が、いや、多分ね、みんなそうだと思うんだけど、
はい、
うん、
人が多くて困ったことはなくて、
うん、
ああ、そうです。
で、 うん、そうだね。まあ少なくて、だいたいいつも少なくて困ってんだけど、一応その、スクラムで開発してて、
はい。
うん、
スクラム的にいいのは3から10人って言われてるね。で、まあ5、6人でやることが多いんだけど、うん。まあそんぐらいかなっていう。
そうだね。僕は最大エンジニアが6人、PM が2人、デザイナー1人、2人、みたいな環境ではやったことあるけど、やっぱりね、人が多いに越したことはないなぁと思うことがある。特に、最近僕、直属の上司と僕の2人でプロジェクトをやってるんだけど、まあ、スクラムで2人だと回せないから、
うん。
はい。
あれだし、そのやっぱりね、2人だと、二人だからこそできるスピード感もあるし、二人だとできないこともいろいろあって、多分ね、二人だとできないことの方が、プロジェクトのフェーズにもよったりするんだけど、例えば、最初期のプロジェクトだったら二人の方が進みやすいし、中期ぐらい、そのプロジェクトローンチして、こっからいろんな機能を導入していくぞみたいな感じの時は、そのある程度の人数いたチームの方がいいし、で、サービスが大きくなったら、もっともっと人数が欲しいし、みたいな感じで、状況によって、なんか欲しい人数は変わってくるとは思うんだけど、やっぱりね、人がいた方がいいかなと、個人的には思ってるかな。
はい。僕とかも本当に、その人が多い、やっぱりもっと欲しいなって、自分の部署に欲しいなって思う、チームに欲しいなって思うことばっかりだったので、
うん、
まあやっぱり皆さん、やっぱそこに関してはそういうふうに思ってるっていう感じなんですかね。ね、
うん、
はい。
まあ、チームに人が多くて困ったことはないんだけど、チームが多くて困ってそうなことはまあ見聞きしたことがあって、
うん、
で、それはなんか例えば、なんだろうな、まあプロダクト、まあ同じ会社にいくつかプロダクトがあって、チームがあるっていう場合でも、使ってる技術は同じだったりするじゃないですか。
うん、うん、
で、なので、ぶつかる問題も、まあ、結構似てることが多いんだけど、それが共有されてなくて、なんか、別のチームが解決策知ってそうなことで、あるチームがめっちゃ困って時間とか潰しちゃったり、まあ、障害起こしちゃったりとか。
あるね、あるね。
してて、
はい。
で、まあ、じゃあ今後それを防ぐために、じゃあ、週に1回なのか、月に1回なのか、
うん、
まあ、チームの知見を横断で共有するようにしましょうだとか、もっと大きいチームだと、その、技術基盤的なところをこう横断で見る組織ができたりとか、
うん、
そういうのは聞いたことあるけど、
うんうんうん
うん、でも基本的にはやっぱ人が多いに越したことはないなって思いますね。やっぱりね、いっぱい特に人の出入りが多いんでね、この業界ね。
確かにそうですね。なんか僕が本当に、その、僕はその新卒でずっと入って、今の会社にずっといるんですけど、やっぱりそれでもなんか、結構人は出入りしてるなっていうふうには感じますね。
うんうん。
もあるし、なんかさ、インターンとか採用の時、まあ中途だったらあんまりないけどさ、はい、新卒ってさ、内定っつって、あ、じゃあ、御社に入社しますって言ってから実際に入社して働くまでさ、
うん、
まあどんぐらいあるんだろう。1年半ぐらい？
まあそうですね、最長でそれぐらいになります
ね。そうだよね。早く内定もらう人だったら1年半だし、まあ出なくても、
うんうんうん、
まあ短くても1年ぐらいはあるもんね、大体ね。だからさ、まあ、
そうですね、はい。
なんかさ、あ、この人の元になんか教わってみてって思った人いなくなったりするんだよね。
わかる
ー。まあそうですね、僕とかもその面接していただいた社長の当時の社長の方いたんですけど、僕が入社した時にその社長がちょうど交代される年度で、はい。
うん、うん。
が、入社した時には、まあ今の社長に変わってたっていう形になってたりとかしましたね。
うん、うん、うん。
ね。で、そうね。やっぱり人が少なかったりとか、あとは結構なんだろうな。なんか、前いた人が大好きでめっちゃ推し進めてるんだけど、推し進めてて導入されたんだけど、なんかもう今できる人一人しかいなくて、この人辞めたらチームの開発終わるみたいな状況があったりとか。
はい。
結構あるんで、うん、やっぱ大いに越したことはないなーってこう日々思いますね。
そうだね。あとやっぱなんかその何かしらのバックアップをさ、 お互いにできるような環境が作りやすいよね、人が多いと。
ね、そうだよね。
うん。例えばなんか、まあ育休入りましたとか、
うん。
男性でも最近育休を取得する人が多い環境だからさ、その、やっぱり、まあ、長期間いませんみたいなことがあっても、誰かがその人のポジションをやるみたいな、のも結構あったりするし、できた方がいいなぁと思うことが最近多いね。
わかる。
うん。まあ、そういう意味でも人はいるに越したことはない。その、どういう人がいるかっていうところはちょっと、別の問題だけど、
はい。
やっぱり、ね、チームに必要な人がたくさんいるっていうのはいいことかなぁと、個人的には思ってる。
逆にこう人が多いと起こる弊害、
うん、そこ
は何だろうみたいなのが、まあ、メモに書いてあって、まあそれは経験したことないんであれだけど、
うん、
仮説というか、
うん、
こうあえて出してみるとすると何があるんだろうね。
まあ人が多ければ多いほど、なんて言うんだろう、いろんな人がいるから、まあ中にはね、
うん、
すごい人もいるわけですよ。世の中ってさ、その、すべてを、理性的に考えて、理性的に行動できる人だけじゃないから、やっぱりいろんな人がいるっていうのが、ちょっと、問題になる。問題になることはあまりないけど、なんかなってなるときは、あるかもしれない。うん。あまり言及はしないよ。
まあ、人系の問題もそうだし、あと、なんかさ、仕事が細分化されすぎちゃって何がなんだかわかんなくなるんじゃないかな。
ああ、あるね。
で、スピードとかも下がんじゃないかなっていう気は、するね、
うんうん。あの人の仕事は、別なメンバーの人の仕事が終わらないとできないけど、でも、その人の仕事って、まだまだ、その、この問題が片付けないからできないんじゃないか、みたいなことは結構あるよね。実際問題。
もあるし、なんか、例えば、仕事だと、フロントエンド書く人がいて、で、サーバーサイドのエンジニアがいて、うん、で、まあ、一つの機能を二人とかで作っていくっていう感じになりがちなんだけど、
うんうん、
それで、なんかスピードが上がってる感じはあんましないなっていう。まあ、その、まあ、比べるのが間違ってるかもしれないけど、その、じゃあ、ポッドキャストのサイトとかは僕がほとんど、レールズで、ちゃちゃっと一人で作ってんだけど、そのスピード感仕事じゃ出ねえよなって、まあ、比べるのが間違ってる気もするけど、そういうのは結構思ったりするね。なんか、分業して、フロントとバックエンドで、まあ、スキーマを決めたりとかして、で、お互いがブロッカーになってってやるよりも、なんか、一人でちゃちゃっとやった方が、短期的には早いな。
まあね。
だから、それが、人数が増えれば増えるほど、こう、コミュニケーションコストというか、レイテンシじゃなくて、オーバーヘッドじゃなくて、ボトルネックが増える。
うん。
っていうのは、あるかもしれないね。
それは、まあ、あるかもしれんね。
そういうこと言いたくなっちゃうぐらいの規模の組織で働いてみたいね。
あ、でもね、
はい。
あれよ。まあ、業務細分化されたりとかは、一部問題としてあるかもしれないけど、そこはね、PM が頑張るところかな。って思った。あ話聞いてる。
プロジェクトマネージャーって感じ？
そうそう。プロダクトじゃなくてプロジェクトを回してる人たちが、そこの、なんか、なんて言うんだろう、バランスを保つ方がいいのかなとか、思うところ。
それはそうだね。
うん。
はい。
はい。
ありがとうございます。
なんか、どうなんだろうね。なんだっけ。某銀行は何人月って言ってたっけ？
何人月だっけ？
ああ、そこ、どれくらいでしたっけ？
35万人月か。
お
35万人月かけた某銀行システム統合プロジェクトとかはどうなんですかね。でもそんぐらいのレベルになると本当にね、うん、僕らからは想像もつかないような優秀なプロジェクトマネージャーがいるんじゃねっていう感じがするから、
うん、
あれだけど。
そうだね。あ、でもやっぱり組織的に、まだまだ、いや、これはなんか批判とかではなくて、まあ、未熟な場合があったりするじゃないですか。
うん。
もう、あれが、あの人は、ここ得意だけど、こういう業務あんま得意じゃないよね、みたいなのを、お互いにカバーでき、し合えないような、その、種、組織、みたいなのがあると、なんか、そういうのが目立っちゃうよね、ってなる。
ああ、人が少なければ少ないほど。
あ、そうそうそうそうそう。だから僕と今二人で上司がやってるけど、うん、僕はこれとこれできるけど、これができなくて、だから上司に多分にカバーしてもらうみたいなことが結構発生してるから、なんかね、やっぱり、そう、そうですね。人が多いことに越したことはないというところは、そういうところも見えてくるかなという感想がある。な。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。なんか、そうですね、なかなかその他の、あの、会社の、なんか先輩方と、なんかこういう感じで話す機会今までなかったので、なんかそういう話聞けて、すごい、なんか参考になりました。
なるほど、ね。
よかったです。
そうだよね。確かにな。他の、いやでも僕もそうだな。僕は、最初の1年は、コロナじゃない社会人生活があったんだけど、あの、全然飲み会とか行かなかったから。
わかる。
そういう他の会社の話とかがわかんないな、確かに。
うん、
まあじゃあもう一個のやついきますか。
はい。そうですね。まあちょっとあの、さっき少しちょっと触れたところでもあるんですけども、あれですね。まあ自分がその開発に関わってるサービスっていうのを、まあ実際に使ってみた話といいますか。
うん。
まあ先ほど言ってたそのシーサーブログとか、シーサーウィキっていうのは、まあ自分が結構普段から、まあ、一応使ってはいるんですよ。
うん、
まあ、特に自分のブログをあのシーサーブログにありますし、まあ、先ほどちょっと話にあった、その北海道に戻ってきた話とかのその記事とかもあのシーサーブログで書いてます。
うん、
まあ、あとは、あの、まあ、このウィキ自体はちょっと非公開なんであれなんですけど、その自分が、まあ、趣味でやってるそのゲームの友達とかと、まあ、一緒に編集してるちょっとウィキみたいなのがあって、まあ、そこのウィキの編集とかもたまにですけど、やったりとかしてますね。はい。
いいっすね。これね、あの、めっちゃ、これ、めっちゃ聞きたいって思った。めっちゃ羨ましいって思った。これ読んだとき。
わかる。
まあ、まあ、実際なんか自分の会社で、その、まあ、普通の、あの、会社向けじゃなくて、その、一般ユーザー向けに公開したとしても、なんかそのターゲットに自分がなってるとは、なんか限らないですよね。うん、確かに。
そうね、うん。うん。
そうなんです。
まあ、自分の場合は、結構そのブログとか、ウィキとかで、なんか自分から書き込んでいくサービスだったので、
うんうんうん。
なんかせっかくだったら自分の会社のやつ使ってやってみようっていうので始めたっていうのがきっかけですね、これは。
うんうんうん。
いや、はい、めっちゃいいな。そういうの、あの、自分たちが作ってるものを自分でユーザーとして使ってみるっていうのを、まあ、この業界だとあの、ドッグフーディングって言ったりするんだけど、
はい。
そういうのができるのはめちゃくちゃ羨ましいし。あれだよね、テッピーくんのブログって、確か最初さ、
はい。
違うとこのやつ使ってたよね。
そうですね、結構いろいろ移転繰り返してますね。
うん、うん、うん。
で、あれかな、内定取ったか、あの、アルバイト始めたかぐらいの時に移転してっていう感じかな。
はい、そうですね、そこで移転しましたね。
いや、めっちゃいい。なんかいい、ね、それで自分が作るから、プライベートのブログも移転しようって、できることが羨ましいし、やるっていうことがマジ素晴らしいって思いますね。
わかる。
ありがとうございます。
で、なんか自分で使うとさ、
はい、
あ、これこうした方がいいなみたいな気づきがあってさ。
あ、そうですね。
はい、仕事の精度というか、なんかそういうのが高まっていいよなって思う。
ね。もうまさにユーザー視点っていう言葉がさ、最近、まあ言われるけど、まさに自分がユーザーだからね。
そうそうそうそうそう。いいよね。
いや、めっちゃいいな。で、しかも、仲間に使ってもらえるっていうのが、いいね。その、
ね。
ゲーム仲間と一緒に、プライベートのウィキ編集してるっていう風に、あの、言ってたけど、
はい。
なんか、あ、こうやって使うんじゃねえんだけどなっていうのがさ、もしかしたらあったりするじゃないですか、一緒にやってる中で。そしたらなんか、あ、ここはじゃあこう使う方が自然なのかなっていうのが分かったりとかしたらね、楽しそうっすよね。
うんうんうん、
確かにそうですね。まあでも本当に確かになんか自分だけじゃなくて、なんか自分の本当に知り合いに使ってもらえてるところを見れるっていうのはすごく嬉しいことですね、やっぱり。
うんうんうん。
そうね。
そうっすよね。いや、いいなぁ。これはなんかあれ、バグ報告とか受けたりするのか。
あー、あの、一回ありましたね、楽しいさ。
おー。
息で。なんかちょっとここ、どうなってるのみたいな感じで言われて。
うん。
なんかそれ実際自分確認してみたら、あ、 これはって思って。
再現するぞと。
はい。はい。もうなんかそれで、なんかその先輩方に報告して直したりとか、実はありました。は
い、ああ、いいですね。まあなんか自分が手を加えたところが無事動いてるのが見られて嬉しいっていうふうに書いてるけど。
うん、うん。
はい。そうですね。その回収、機能回収とか、なんか、あとはなんかその修正とかを行った時に、まあなんかその後ちゃんと動いてるっていうのが見られるのはすごい、なんかほっとしますし、なんか自分が成果がなんか目に見えるのはすごい嬉しいですね。
確かにね。
いや、わかるな。
わかる
な。いや、いいな。そうか。いや、ドッグフーディング、もうね、ドッグフーディングしたすぎて、もう無理やり作ってる節があるからね、このポッドキャストの配信システムとか。それを仕事でできるっていうのは。
いいよね。
そうですね。確かに仕事でできるっていう点はすごく、
うん。
嬉しいポイントですね。確かにその今まで、自分のブログ、そうだ、一番最初は僕ワードプレスで作ったんですよね。
うん、
うん、うん。
そのワードプレスで作ってた時はなんかその自分が、なんかいろいろ試行錯誤したものを、なんかみんなにちゃんと見てもらえるっていうのも、なんかそういうところも結構その、ブログをやってた面白さみたいなところで、あったので、
うんうんうん、
確かなんかそういうところから続いてのなんかそれがなんか実際の仕事仕事でもなんかそれができてるってなんかすごい確かに幸せなことだなって思いますね。
うん、いやめちゃくちゃいいしで実際に死にまあ、できる状況にあってもうやらない人ってたくさんいる中でで実際にやっていくっていうのが、
うんうん、
もうめちゃくちゃ素晴らしい素晴らしいなって。思いますね。
そうね、
はい。ありがとうございます。
直したいところ、追加したいところがあっても、他の仕事があってできないっていう。
ああ、そうですね。はい。結構その、まあ、ここに関しては本当に、なんか、もしかしたらこれ使ってるユーザーも聞いてるかもしれないので、本当に申し訳ないなと思うポイントがありますね。うん、なかなか、その、機能回収だけをずっとし続け、っていうこともなかなか難しくてですね、
うんうんうん。
やっぱりその会社全体で、やっぱりなんか新しいサービスも、のことも考えたりとか、ですとか。あとうちの会社のその、まあ、その事業内容にもあるんですけども、なんかその、他の会社から、なんかその受託で開発を行っているところも一部あるので、
うんうんうん、
やっぱりそっちは、がどうしても言う、をやんなきゃいけないとか、
うんうん、
やっぱりちょっとそういうところがあるんで、なんか自分が実際に使ってユーザー目線で、いや、ここは、こう、した方がいいよなって思いつつも、まあ、やっぱり、すぐには映せないっていうところは、なんかちょっとそこは、なんか自分で使ってみて、なんか新たな悲しみができちゃったっていうところがあります
ね。うん、そうだね。チケット登録したりするんだけど、はい、どんどんどんどん下の方に。
はい、下の方にって感じ。
めっちゃわかるわ
ー。なるほどね。自宅の応援というか、そっちをやったりとかもするんだね。
そうですね、はい。
うんうんうん、
それはなんか、週何日みたいな感じ？それとも、こう、時期によって、ちょっと、こっち手伝ってって言われて、しばらくそっち行くみたいな。
ね、時期によってですかね、はい。
うーん、
忙しい時期はなんか、ほとんどそっちの方やっちゃってて、
はいはい、はい。
なんか自分し、その他の、その自社のサービスの方、あんまり見れてなかった時期もありましたね。
ああ、なるほど。
はい。
いやー、ほんと、ドッグフーディングできるの羨ましいというか。まあ、やってできないことはなかったんだろうな、今思えば。コスメ興味ねえよって言ってた時期もあったけど。今、メンズコスメとかあるしね。そういうドッグフーディングはできたんだろうな、と思いつつ。
ああ、なるほど。確かに、そうですね。
まあね、システムと記事は別。だからな。
まあね。
うん。
っていうのが、まあ言い訳はありつつも、うん、でも、ドッグフィーディングできるっていうのは、めっちゃ素晴らしいなっていうふうに思って今、聞いてましたね。
ですな
それこそ宮川さん、リビルド FM やってる宮川さんは今、ファーストリー CDN の会社に勤めてるんだけど、
うんうん、
ご自分のポッドキャストの配信も前段に CDN としてファーストリー置いてっていう、ドッグフーディングをしてたんだけど、その時はあれだね。まあもちろん中のエンジニアの人だから、なんかわかんないことあったら、コード見たりとかして調べられるんだけど、あえてそういうことはせずに、
うん、
その、エンドユーザーに、一般に公開されているドキュメントだけを見て、まあ、システム組んでみるっていうようなことをしてたみたいで。なんか、めっちゃ羨ましいな、みたいな。そういうのができんのめっちゃ羨ましいな、って、思いましたね。一通り、メモに書いてあることは、さらってきたんで、こう、終盤に向けて雑談タイムに行こうと思いますが。
はいはい。
はい。
そう、飯ね。
あ、そうですね。僕もブログにちょっとだけなんか書きました。
いやーそうだね。
なんかおいしいご飯を食べる上でのコスパが北海道の方がいいって思ったっていう話ですかね。
はい、いやわかる。おいしいご飯、まあ、特に海産、生の海産物系だよね。
はい、はい、そうですね。そこは思います。
こっちの刺身とかってさ。ちょっとデュルッとしてるというかさ。なんか、ちょっと、あって思うとこあるよね
。いや、まあ、多分ないことはなくてさ。
うん、ないことはないと思う。
高いお金を出せば、
そうそうそう。
食べれるんだろうけどさ。
そうですね。高いお金を出せば、もちろん食べられるんでしょうし、実際なんかそういう高いものを食べてもら、その、ね、単価高くても食べてくれるっていうので、まあ、なんか一部その高級なものは東京とかに回してるのかなとは思うんですけど、逆に言うと高いお金払わないと、そういう美味しいものが食べられないって考えると、なんかコストパフォーマンス考えると、北海道の方がいいんじゃないかなって思っちゃいました ね。
なんかスーパーとかに売ってるじゃないですか。500円ぐらいで、ちょっとした一人分の刺身がこうセットになってるやつ。
うんうんうん。
あれ、東京のスーパーで買って食べたら、あ、マジかってなったもんな。だからすごくわかります。だから美味しいものがないってわけじゃないんだけど、美味しいものにありつくためのコスパが違うみたいな。
わかるね。
はい。
話はめっちゃ、うん。それこそトッシーの。
わかるね。
トッシーの真似みたいになったけど、うなずきすぎて首がどうのこうのですわ。
前、1年くらい前、2年くらい前か。ホッケの切り身を買ってきて、焼いたら、焼いた表面が緑色になったことがあって。
そんなことあるんです。
東京マジかって思ったもんな、その時。
それは東京の問題なのかな。
わかんない。なんか、北海道でさ、魚食ってて、そんなこと一切なかったからさ、その時俺めちゃめちゃビビったんだよね。なんか、エイリアの肉でも買ってきたんかって思った。
燃えそうだね、それ。
ちょっとね、信じられないことが起こった。っていう経験があったね。
なるほどね。
うん。
いや、でもわかるな。あと、やたら東京、その、テッピーのブログの中に、近所のスーパーでやたら北海道フェアをやっていたみたいな。
あ、そうですね。
話が書いてあったけど、はい、これ絶対マイバスケットでしょ、これ。
あ、僕が想像したのはあれですね、伊東洋華堂でしたね。
あ、伊東洋華堂か、はい、あ、そっか、伊東洋華堂近所にないな、そうか。なるほどね。
伊東洋華堂もよくやるよね、
はい。
あ、そうなんだ。
結構やってましたね。
マイバスケットもめっちゃ北海道フェアやってたんだよな。
やってたね。ガラナとか売ってたよね。
そうそうそうそう。
あ、ガラナとか確かに見てました。
西荻に住んでた時、20分歩いて荻窪のマイバスまで行って、
うんうんう
ん、なんか、15本ぐらい買ってリュックに詰めて持って帰ったことあるよ。
あ、でも、ちょっと待ってよ。伊東洋華堂ってイオン系列じゃない？セブン&アイホールディングス。ちょっ
と、え？
あ、違うか。違う。全然違う。ごめん。何を言ってんだ私はって感じになったわ。
そうか。結構やってんのか。あとあれだよね。なんかさ、レストランとか行ってさ、レストランで、たまにはレストランで美味しいもの食べるぞーみたいな風に思っていったら、なんかめっちゃさ、北海道産のなんちゅらみたいな風に押されてさ。
あ、うん、そうです、
ね。
はい。
あ、そうか、みたいな風になったりする。
まあ、みたいになるよね。めちゃめちゃわかるな、
ね、飯はね。
飯難しいんだよなやっぱり。
そうですね。
の、あと逆に、あれだよね。
うん。
アジって北海道に全然いないじゃん。
いないね。
こっちのスーパーめちゃくちゃアジフライ売ってますよ。
アジフライ売ってるね。
あ、確かにアジフライの惣菜は東京にいた時よく見ましたね。
うん。アジの開きも売ってるしな。
それは結構僕 美味しい、美味しいなぁとは思ってましたね、アジフライは。
アジフライいいよね。
なんか、あ、東京の庶民をやってる感じがするっていう。
庶民のご家庭を支えてる魚だからな、あいつ。
で、北海道には全然いないしね。あれはなん、取れないのかな？なんかよくわかんない。
取れないかね。わかんない。生息地域の違いかな。
あとあれかな。牛乳高いね。
あー、ちょっと割高だよね、やっぱりね。やっぱりそうだよね。
高いと思う。
俺もね、なんかちょっと高いなって思ってたんだけどね。その感覚合ってたんだ。
合ってた合ってた。なんか、なんだろう。これはちょっと大げさかもしれないけど、
うん、
そのイオンとか声優とかのプライベートブランドの牛乳ってあるじゃないですか。
うん。
はい。
で、それが一番安い値段であって、で、ちょっと高いなんか森永とかの牛乳があるっていう感じだと思うんだけど、
うん。
多分こっちのプライベートブランドの値段で、北海道だと、トカチのなんちゃら牛乳みたいなのが買える感じがする。
うん。それはあるね。
まあ、味の違いが、正直僕多分わかんないと思うんで、普通に声優の牛乳買ってるんだけど、でもなんか、そう、ちょっと高いなっていう感じはするよね。
ちょっとだけね。
うん。だから、まあそれが、単純に北海道めっちゃ牧場があるっていうだけの話なのか、輸送のコストの話なのかわかんないけど。
うん。
でも、まあ話戻るけど、美味しいものにありつくコスパっていうのはやっぱありますよね。
あるね
ー。そこは本当に、なんか、東京にいた時、ちょっとずっと考えてしまって、そこで戻りたくなっちゃいましたね、北海道。
日々買い物をしながらね、はい、あ、これ北海道なんだなっていう。
はい。
あとなんか、ありますか？その、これ北海道だったらなーって思ったものって。
そうですね。まあ、あとなんかお菓子とかですかね。結構小麦とか、はい。
うん、
まあ、それこそさっき言ってた、その牛乳とかもそうだと思うんですけど。
うん。
なんか結構そういうのも結構その北海道産のもの使ってるとかね。
うん、うん。
結構売り出してるもの多かったんで。
ああ、確かに確かに。そうですね。はい。
またあれですね。なんか僕が結構その北海道にある結構お菓子メーカーとかが結構好きっていうのもあるかもしれないですね。これに関しては。
例えば。
まあ、なんかお菓子メーカーって言うとちょっと、まあ、語弊あるかもしれないですけど、キノトヤとかはもともと
北海道
の。ああ、そうね。
はい。洋菓子の製造とか、はい。
とか、六花亭とか。
そうですね、六花亭とかもですね。結構そういうところのお菓子とかも結構好きで。なんかそれこそ北海道フェアで売ってたりとかもしたんで。
うん、うん。
いや、これ、別に北海道で、うん、ね、買えば、こんな、こんな、ちょっと、ここまで来なくても買えるのになとか思ったりとか。そういう風に思っちゃって。
まあ、じゃあ、それで言うとあれじゃないですか。やっぱ、高専生的には、キリンガラナじゃないですか。
ああ、確かに。まあ、でも僕、個人的なあれなんですよ。そのガラナもそうですし、コーラとか、あんまり飲まないタイプだったんで。
ああ、そうなんだ。
はい。なんか、皆さんみたいになんか、すごい、なんか、なくて、困ったみたいにはならなかった。
ああ、なるほど、なるほど。
でも、本当に、好きな人すごく多いんですよね。高専生。
ガラナ好きな人多いね。
はい。ガラナ好きな人すごい多いな
って。半ばネタだと思うけどね。でも、ね、何飲んでいいか分かんないっていうのはあるね。
ある。
だから今、水とコーヒーしか飲んでないもん。
うん。
ああ、なるほど。
わかる。
まあ、ガラナ飲むよりは健康的なんだろうなとは思いつつ。
うん。
まあ、確かに健康度合いで言えば、そうですね。確かに。ちょっと、あれなんだ、ちょっと食べ物の話のちょっと続きになっちゃうんですけど。
あ、いいよ。
うん。
北海道限定の食べ物とかって結構多いよなって思って。うん、はい。
わかる。
なんか焼きそば弁当とかも、なんか作ってる、あとは、あそこって、東洋水産でしたっけ？
東洋水産。
あ、どこでしたっけ？
マルちゃんかな？
マルちゃんって会社の名前なの？
あれは何なんだ？
あ、マルちゃん、会社なんだ。
マルちゃんかな。
あ、でも東洋水産だね。東洋水産っていう会社のマルちゃんブランドだね。
はい。あ、で、焼きそば弁当って言ってますよね。
そうだね。う
ん、そう、なんか、そう、北海道限定、なんで北海道限定なんだろうって思ったりとかちょっとしたんです。
あー、でも確かに。まあ、そうね。なんか、東洋水産って全国区の会社で。
はい。全国の会社だと思ってたんで。
うん。マルちゃん製麺とかは全然売ってるし、 ね。ね。ワンタンスープとかも見るけど、なぜ焼きそば弁当だけ北海道限定なのかみたいなのは、そういうのいっぱいありますよね。
あるね。
うん。キリンだってそうだよね。
ああ、そうだよ。ガラナ北海道限定だけど、キリンは全国区みたいなね。
ね。ああ、あとあれじゃない？札幌クラシック、ビールの。
ああ、確かに。
あれ、なんで、なんでっていう。札幌ビールって、黒ラベルとかはさ、普通にこっちの人も飲むけど。
うん。
なんで札幌クラシックは北海道限定にしてるんだろうっていう、そういう謎はありますね、確かに。
謎あるね。
なんでなんだろう。
なんでなんでしょうか。
なんでなんでしょうか。謎ですね。
謎ですね。
なんかそういう謎な北海道限定の食べ物ってありますよね。なんか
あります
か。
あるね。
はい。
で、こっち来てから、あ、これって北海道限定だったって気づくパターンもありますよね。
ああ、あるね。確かにありますね。
多分にあるね。
なんだっけな。あの、カステラとかそうじゃない？
そうですね。ちょっと今僕も話そうと思ってました。確かに、それは本当に僕も東京来て思いました。
ね。ないこれは、見てないって。ショーノートに貼らないときっとわかんないよね。なんて検索すればいいんだろう、そもそも。あれなんだっけ？ビタミンカステーラだっけ？
あ、なんか今調べてて気づいたんですけど、ビタミンカステーラとミルクカステーラで、なんか2種類ありますね、これ。
あ、2種類あるな。あ、ほんとだ。僕知ってんのミルクカステーラかな。うん。北海道民のソウルフードとか書いてんな。
そうなんだ。
ね。ちょっと意味わかんないよね。これを北海道限定にするのって。なんか、
ブランディングな
んだ。生物でさ、こう、まあ、例えば、なんだろうな。生のシラスがさ、こう、いい時期の、あの、鎌倉とか、あの近辺でしか食べれませんとかってするならわかるけどさ、別に北海道産小麦粉 100% 使用のカステラはさ、別にさ、沖縄まで作ってから輸送してもいいわけじゃん。それを北海道限定にする理由はちょっとよくわかんないよね。
それは確かにそう。
いや、わかるなあ。あと、お店もありますよね。あ、これ北海道限定だったんだっていうのが。
あるね。
三好のって北海道限定らしいんだよね。
らしいね。
ああ、そうですね。確かに。三好のは。そう、だから、あれですよね。その餃子、カレーの中に餃子が入ってるっていうの。
餃子カレーね。
餃子カレー。そう。
うん。
それ、どんな食べ方だよって。確かに。東京の人からしたら思うんですよね。なんかもう僕とかは結構三好のよく行くんで、なんか三好のなんか餃子とカレー、餃子カレーの組み合わせ食べても、なんか普通に美味しいって食べてますけど。
うん。
結構確かに最初見た人はなんかインパクト強いかもしれないですね。
確かにね。うん、
とか、あとなんかあるかな。あ、これ北海道限定だったんだっていう。
たくさんあるんだろうけど、パッと出せって言われたら出てこないんだよな。
ね、なかなか
不思議なもんで。
そうですね、確かに。
不思議なもんでして。
あと逆パターンもあるね。なんかさ、イオンはさ、全国区なんだけど、
うん、
北海道にいた時にイオンネットスーパー使おうとしたら、
うん、
なんかイオンはまあ全国区なんだけど、北海道はなぜかイオン北海道っていう、まあ、イオンの子会社だから関連はあるんだけど、イオン北海道っていう別の会社がやってるせいで、北海道はイオンネットスーパー使えませんみたいなのがあったりとか。そういうパターンもあったな。いや、まあ、そんな感じですかね。
ですかね。
雪とか大丈夫ですか？
ああ、雪確かにそうですね。雪自体はもうめちゃくちゃ降ってますね。
雪道の歩き方とか覚えてる？
ああ、僕は、まあ、なんか、まあ、あれですね。まあ、なんとなく記憶で、
ああ。
思い出して、なんとかはなりました。でも、やっぱり、転びそうになっちゃったりとかはしましたね。この、帰ってきた短い期間でも。
そうですよ、ね。
なるよな。
あれ、免許は持ってんだっけ？車の。
そうですね。車の免許は持ってます。ただ、
ああ。
ペーパードライバーのままです。
あ、そうなんだ。はい。なんか、北海道にいた頃はさ、徐々にさ、こう、雪道になってく感じだったからさ。
はい。
こう、自分の運転も徐々に雪道、氷道仕様に適用できたんだけどさ。例えばじゃあ僕が来週帰省して実家に帰って、いきなり、 アイスバーンの上を運転とかって俺できる気しないもんね。
確かにそれは難しそうですね。
危ないよね、実際。
危ないね。まあ、そんな感じ。いきなりゲストにお呼びして、あれですけど、元気そうにやられてるようで、よかったです。
あ、はい。そうです。はい。おかげさまで元気
にな
って
ます。謎の上から目線になって
しま
った
。謎の目線からの。
そうか、そうか。じゃあなんか、最後、宣伝したいこととか、なんか言い残したこととかって、ありますか？
宣伝とかは特に考えてなかったですね。
一応あれかな、エンジニア募集中みたいな感じ？
ああ、そうですね。その、うちのシッサー株式会社は、そうですね。まあ、エンジニアについてはずっと募集中なので、まあ、そうですね。特に、結構やっぱり、まあ、若い世代もできれば入れたいなっていうふうには、なんか上司とかも考えているみたいなんで、まあ、もし、なんか、まあ、今学生とかの、まあ、特に、結構、高専生は、まあ、なんか、前の社長からですけども、結構なんか、高専生の印象はなんか、いい印象を持ってくれてるみたいなんで、なんか、高専生でなんか、興味ある人いたら、なんか、僕に連絡くれれば、なんか、直接、採用担当につなげられるかもしれない。もし、なんか、本当に興味ある人いたら、ちょっと連絡くれたら嬉しいです。
まあ、正社員もそうだし、インターンとかも、
まあそうですね、インターンとかも、
うんうんうん、
まあ今インターンについてはちょっと正式に募集してないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、ちょっともしかしたらインターンとしての受け入れもできるかなっていうところで、
おお、
いいですね。で、全国からのご応募お待ちしておりますって書いてるね、採用ページに、
うんうん、
そうですね、はい、今は本当に全国から応募募集してますので、はい、もちろんなんか今はちょっとどうしても直接つなげられそうなところっていうのはちょっと新卒の方から言っちゃいましたけど。まあもちろん中東の方でもね、もちろん応募はできます。すんで。そう、さっきまではちょっとそのパールの話ばっかりしてましたけど、別の部署では結構レイルズで動いてるサービスとか、あとはそのアプリの開発とかもやってるので、そのパール以外でもそのアプリ開発とか、そのレイルズ開発とか、まあそういうのできるよっていう方ももし興味があれば、ちょっとそちらに関してちょっとサイトの方からなんか応募いただければなと思います。
そうね。今、採用ページ見てるけど、Android エンジニアとか、Rails エンジニアとか、まああと、アプリのデザイナーさんとかいろいろ募集してるっぽいんで。
うんうんうん。
じゃあ、ショーノートの一番下に、シーサーの採用ページを貼っておきますね。
ありがとうございます。
と、あとはまあ、ご興味がある方は、
はい、
テッピーくんに、DM で。ああ、そうだ、これずっとさ、聞こうと思ってたんだけど、このテッピーのツイッターアカウントってさ、
はい。
これなんて読むのこれ。
ああ、これあんまり、なんか人に読ませる気はなかったですね。
あ、そうなんだ。なんか、適当に生成した文字列みたいな、
はい。そうですね。まあ適当に生成した文字列というか、なんか、その中でなんか、こうか、てかなんかその、文字的になんか8文字で、なんかちょっと見栄えが良かったやつを。
うんうん。
なんか選びました。
あ、なるほどね。了解了解。じゃあ、テッピーくんのツイッターアカウントもショーノートに貼っておくんで。
はい。
まあ、ぜひって感じですね。
はい。
はい。で、時間的にも、まあ、ちょうどいい感じになってきたんで、
はい。
そろそろ終わろうかと思います。まあ、そういうわけで、今日話した話題のリストやリンク、まあ、テッピーくんのブログだったり、ツイッターだったりなんかは、ゆるふわ .com/122にあります。ご意見ご感想はツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。今日のゲストは、テッピーくんでした。テッピーくん改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。And now, a short commercial
break. 現在、エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、 X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。